皆さんこんにちは。3月12日木曜日、今日も知ってびっくりショッキングニュースをお届けします。それでは早速、昨日の防災の話の続きで備蓄食料のお話をしたいと思います。昨日は家庭では1週間以上の水や食料の備蓄が必要とされているけれども、まあ、1週間分の食料となると何をどう買い揃えればいいかな、むやみに買い揃えても収納しきれないし、普段食べない食品を買って備蓄食材としてしまい込んじゃうと、気がついたら賞味期限が大幅に切れているということになっちゃうし、それではいざという時に役に立たず、また食べ物を無駄にすることにもなってしまう、なんていうところで終わりました。さあ、では具体的にどうしたらということについて続きをお話しします。まずですね、普段食べているものをベースに備蓄し、備蓄した食品を日常の食事にも取り入れていくようにしましょう。備蓄食品は忙しかったり病気で買い物に行けなかったりする時にも役に立ちます。家族の好みや年齢などから適正な量や種類の食品を揃え、また備蓄しているものを把握して日々の食事に活用し、常に新しいものがストックできるようにすると、安心です。いつもの食品を備蓄の観点から見直し、その後必要なものを買い揃えましょう。日常使いしている食材の中で常温で日持ちするものをリストアップします。例えば缶詰、インスタントラーメン、パスタ類、基本調味料、乾物、根菜類など、まあ、家にある日持ち食材って案外多いですよね。次に、震災の時には冷蔵庫が使えなくなることを前提に、家族が1週間命をつなげる最低限の食材のストック分として数を補充し、その他必要なものを買い足します。災害時は不便な生活を強いられ緊張感も高まるので、特に子どもや高齢者は食欲が落ちがちです。そのような状況下では馴染みの味や食材が心身ともに活力源となります。備蓄する食品は特別なものではなく、普段食べている銘柄のものがおすすめですよ。いつものストックに不足分を補充しましょう。そしてすぐに食べられる味付け済みの調理加工食品、そんなものばかり1週間食べていると塩分の取りすぎになり、味が濃いので喉が渇いたり飽きたりします。だから簡単な調理ができるといいですよね。電気やガスが止まるのでカセットコンロは欠かせません。カセットボンベの予備とともに備えておきましょう。また味付け済みの缶詰や、インスタントラーメン、レトルト食品に加え、粉類や麺類、魚介類やささみ、大豆の水煮缶など調理に使う食材も備蓄しておきましょう。震災が起きて停電になった時、冷蔵庫は使えなくなりますが、中の食材がすぐに傷んでしまうわけではありません。初日はまず冷蔵していた卵などの生鮮品を先に食べます。ただし災害時の食中毒は、手当てもできず体力を消耗しますので、いつもよりも衛生面に注意が必要です。食料は貴重ですが、危ないなと思ったものは絶対口にしないようにします。また普段から保冷剤を冷凍庫に入れておくと、停電になった後もしばらく冷凍庫を使って冷蔵保存ができますね。はい、以上の話を参考に、また家族の皆さんと防災の食料について話題にしてもらいたいなと思います。この機会に、防災を想定した料理をしてみるっていうのもどうでしょうか。時間がありますのでぜひやってみてください。さあ、3年生の皆さん、いよいよ明日、令和元年度第51回卒業証書授与式ですね。卒業生の皆さん、8時50分に各教室に集合となっていますが、久しぶりの学校です。少し早く来て、卒業アルバムにサインをし合ったり、思い出話に話を咲かせたりしてくださいね。もちろん、学校を出る前には、制服のチェックをお願いしますよ。きちんと整えてきてくださいね。縮小された形ではありますが、 それでも皆さんにとって佐賀中学校を卒業するとっても大切な式だと私たちは思っています。厳粛でそれでいて温かい素敵な思い出に残る卒業式にしましょう。今日もしっかり食事をしてお元気でお過ごしください。以上で今日のショッキングニュースを終わります。それではまた。